本日与えられました新約聖書のヨハネによる福音書第19章の17節の最初の17節の言葉にこう記されております。そこに注目をしてみたいと。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。主イエスが自ら十字架を背負いゴルゴタに向かった。そして十字架につけられた。ここには十字架で殺されるというただ一つのことが語られております。その出来事の大きさや深さ、天と地を貫くような衝撃、全世界を覆うようなものでそれはありますけれども、パウロはこのエフェソ書の中でキリストの愛の広さ、愛の長さ、愛の高さ、愛の深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになることを祈っていると書いています。キリストが十字架の上に十字架で殺されるというただこの一つの出来事に込められているその愛の大きさや長さや高さや深さ、それがどれほどのものであるかということを私どもは深く受け止めていかなきゃならない。他の福音書、マタイ、マルコ、ルカ、同じ場面を読んでみますと、このヨハネ福音書との違いが分かってまいります。ゴルゴタへの十字架の道を担いで歩かれた、まあ、このビアドロロサという悲しみの道というふうにこう名付けられてまいりました。そのゴルゴタへの道の乗りをこう記述するにあたりましてですね、他の福音書を読んでみますと、我々がよく知ってます、例えばキレネ人シモンがたまたまそこに通りかかっていた、それを見ていた。田舎から彼は出てきて、そしてそのシュエスの担いでいた十字架を無理に背負わされて、そしてイエス様の後についてこの歩んでいったという記述もあります。さらにはイエス様の後にこの民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。そういう記述もあります。つまり、キレネ人シモンがイエス様の後に、あるいはその後には嘆き悲しむ婦人たちや民衆たちがですね、多くの人たちがそこにぞろぞろとこう連れついていった。多分それがこの当時のこの光景なんだろうと思われますね。しかしながらこのヨハネ福音書はそういう現象というものを、目に見える姿というものを一切省いています。ヨハネ福音書ではそれの記述は一切ないのです。そういうものを全て省いて、イエスは自ら十字架を背負いゴルゴタへ向かわれたと書いています。まあ、いわばこの目に見える当時の現象、そこで行われていたそういうことを一切意図的に省いていると思われます。ヨハネ福音書はこの現実、目に見えているそういうことに目を惑わされて、ことの本質を見誤らないように、そういう思いからヨハネ福音書はそういうものを一切省いて、ただイエスはただ一人自ら十字架を背負いゴルゴタへ向かっていったんだと 記しているんですね。まあ、当時の死刑囚に課されていたこの一般的な習慣というのは、まあ、刑の確定を受けた後鞭打たれて、そしてこの十字架の、まあ、横木と縦木があるわけですけれども、まあ、説明によりますと、まあ、横木横の棒をですね、この短い方をこう背負わされていたのではないかと言われております。しかしここではその十字架のイエス様が担いだ十字架が横の棒であったのか縦の棒であったのか、でそういうことをではどちらでもよい。しかしここで注目してみたいのは、この十字架の旧約聖書においてこの木にかけられたものはの死というものは神からの呪いの死であった、そういう記述がこの旧約聖書の申命記というところに書いてあるんですね。木にかけられて死ぬというものはそれは神からの呪いの死であるという、そういう記述がある。つまりここで主イエスは一人になっていったのは、本来呪われるべき人々の罪の浄化がもたらされるためであったということがわかります。一人十字架を担う主のお姿、ただ一人この十字架をイエス様は担っていかれた、このことだけをヨハネ福音書は書いている。そしてこのことに含まれていることの意味、事柄を我々は受け止めなきゃならない。その一つがこの木にかけられた者の死というものは神からの呪いの死であったという、そういう関連がここにあるということであります。十字架を担っていくその姿というものはまさにあのイザヤ書53章で我々が知っている言葉、そういう十字架を担っていく姿というものはそれは見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない、まさに彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであったと、あのイザヤ書53章は書いています。まさにその十字架を担っていくその姿はですね、実にこのみすぼらしく見るべき見られるような姿ではなかった。しかしそこに人々に軽蔑され見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている、そういう姿、私たちも彼を軽蔑し無視している、罪人の犯罪人の死、誰がそれを尊敬を持って見る、そんな人誰もいなかった。まさに見るべき面影はなく輝かしい風格も本当に好ましい容姿もない、そういう姿であった。しかし聖書はそれは彼が差し貫かれたのは、彼が担ったのは私たちの病であり、彼が負ったのは私たちの痛みであり、私たちの背きのゆえであったと書いています。私たちの日常生活においても必ずその誰かが重荷を負うという、そういうことが、そういうこの労苦するということなしに何事もなされていないのであります、ね、例えば我々が食事、一つ取るにしてもですね、一回の食事をするにしてもそれは誰かが苦労してですね、重荷を担って料理をしている、あるいはその料理の材料であってもその材料は誰かが作って、 あるいは誰かが取ってきてくれたものとか、そういうものであります。ですから一回の食事にも誰かが重荷を負うて苦労しているということが日常生活にもあります。あるいは一人の病人が癒されていく、身置きが治っていくということのためにも、多くの人々のそこに労苦がある。そういうふうにして初めて小さな病であっても癒されていくということがわかります。あるいは誰でも苦労していると思うんですけども、子どもが大人として成長していく、子育て、これにもですね、どれだけ多くの愛の労苦がそこにあることだろうか。一人の人間が一人前に越して大人として成長していく、立派な大人になっていく、そのためには多くの労苦が、一人一人の労苦がそこに積み重ねられているということを私どもは知っています。そのような日常生活だけではなくて、今日ここで聖書が明らかにしようとしている人間の罪悪を覆い、その罪を許し、その人間に新しい命と希望を与える、そういう労苦、人間の罪を許し、そしてその人間に新しい命を与えていく、そのために担われていく労苦、それはとても人間の力に及ぶところではないのであります。人生の重荷をみんなそれぞれ抱えて苦労している。日常生活において我々が苦労している小さな出来事においてもそのことがわかります。しかしここで今申し上げたように、罪ある不完全な人間が、その罪が許されて、そしてそこに新しい命が盛り込まれていくというような出来事、その労苦がここで担われようとしているということであります。それは人間、普通の人間がいくら努力してもそれはできない、限界を超える、そういう出来事であります。私たちのそれぞれの日常生活におけるさまざまな労苦であっても、さまざまなその労苦の中で私どもは疲れを覚えてしまいます。もう生きることに疲れてしまいます。新しい命の供給の源を持っていなければ、その生命力は枯渇してしまいます。そのことを私どもは日常の生活の中でも感じていると思います。一生懸命やって自分の限界、もうこれ以上何もできない、そして我々はこの疲れ果ててしまいます。ですから我々はいろんな形で新しい命を、人間生活が生きていくときにもそういう源を持っていなければ、供給されていかなければ、我々の生命力は枯渇してしまいます。能力も健康も財力も私たちは限りあるし、絶えず私たちは不足しているからであります。ここに先ほど読んだ詩編の68編の20節に、主をたたえよ、日々私たちを担い救われる神よ、この神をたたえよ、この神は私たちの神、救いの御業を行われる神だ、私たちを死から解き放つ神だと書いてありました。私たちの日常生活の一つ一つの背後にも、実はその最終的なところにおいて私たちを神は担っておられる、担っていてくださるんだ。我々は自分で一生懸命やっているつもりでありますけれども、 その最終的なところにおいて、神は私たちを担っておられる、私たちの重荷を支えておられる、そして私たちのうちに救いの御業を成してくださる方がここにおられると、この詩編は書いている。そしてこの神がイエス・キリストとなってこの世に来てくださったというのが、新約聖書が私たちに告げることですね。私たちの人生の重荷を担ってくださる神がおられる。私たちは一人ではない。日々私たちの重荷を共に担ってくださっていく、そういう神がここにおられる。その神から使わされたイエス・キリストはこう断言された。だからこう断言された。疲れたもの、人生に疲れたもの、生きていくことに疲れたもの、疲れたもの、重荷を負って負うて苦労しているものは私のもとに来なさいとキリストは言われたんです。この詩編のこの神が、この新約聖書においてまさに生ける神として、イエス・キリストは疲れたもの、人生に疲れたもの、生きていることに本当にさまざまな破れを抱えているもの、重荷を負っているもの、苦労しているもの、そのものは私のもとに来なさい、私のもとに来て私と共にその重荷を担っていこう、キリストはそう言われるのです。キリストは人生の、我々が担わなきゃならない人生の重荷をこの放棄してしまうということを教えたのではありません。私と共に担っていこうではないかと言っておられる。それが私の首輝きを覆って私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、そういう言葉としてキリストはマタイ福音書の11章で書いてます。私の首輝きを覆って私に学びなさい、私と共に一緒にこの人生の重荷を負っていこうではないかと、その時あなたは誠の安らぎと平安と力を与えられると言われました。キリストはそういうふうに言われた、そうだけではなくて、実際イエス・キリストご自身もその生涯のお生まれになってからこの死に至るまで、その重荷を負う歩みをなされてきた、なし続けてこられた。キリストはその生まれた時、貝羽桶の中にお生まれになった。大変これは象徴的なことだろうと思います。コリント書にパウロは書いてますよね。主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。キリストがあの馬小屋の貧しさの中でお生まれになった。それは主の貧しさによって私たちが豊かになるためだったのだ。まことに私たちに神の祝福と恵みを与えるために主は貧しくなられたのだ。それが人生の初めだった、あるいはその後生きることの困難のためにエジプトに逃れていく、そういう生活が初めの頃にあったわけであります。そしてこの一番最後の十字架の場面、これが人生の一番最後の場面ですよね。イエス様の、この生涯のところはずっと飛ばしますけれども、この一番最後のところでイエスは自ら十字架を背負ってゴルゴタへと向かっていった。自ら十字架を背負ってゴルゴタに そしてそこで十字架の死を遂げられた、十字架の上で殺された、その命を捧げられた。まさに同じくパウロはピリピ書の中で、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと、あのピリピ書は書いています。この人生の最後においても、イエス・キリストは自ら十字架を背負って、そしてしもべの身分になり、そして神に従順であろうとした。ただ一つ、神からの使命を果たしていくために。それは何であったか。それは人生の最後に神から課された十字架の死、罪の許しのために自らの命を捧げるという、その重荷を担っていったということであります。ですから、そのキリストがこう言われたことを私どもは思い起こすので、日々自分の十字架を担って、あるいは背負って、私に従ってきなさいとキリストは言われました。私、皆さんも弟子たちに向かって、皆さん、みんな日々自分の十字架を担って、その十字架を背負って私に従ってきなさい、私と首輝きを共にしようではないかとキリストは言われたのであります。私たちの前に、私たちの本当のこの罪の許しのために重荷を負ってくださる方がいる。そしてそれだけではなくて、日々の生活のそのようなさまざまな重荷を抱え担っている私たち、その私たちに対して、私と共に首輝きを共に折っていこうではないか、私の首輝きに入りなさいとキリストは言っておられる。ここに十字架のキリストと共に歩む私たちの人生があるのであります。罪を許されて、そして新しい命を与えられて、そしてキリストと共に日々歩んでいく、私たちの前にこの主が共にいてくださる、この主がただ一人ゴルゴタへとその十字架を担って歩んでいかれた、その目的は私たちの罪の許しのためであり、私たちと共にこの人生を歩んでくださるためであった。お祈りします。天の父なる神、新しい習慣が与えられました。一人一人、私どもは人生のそれぞれの歩みの途上にありますが、担うべき、背負うべき重荷があります。主よ、どうかこれらを担っていく力をこの主イエスキリストから豊かに与えられて、小さな技であっても大きな技であっても、主と共にこの御業を担い、そして主の栄光を共に表していくことができますように、私の背後にこの十字架を担う主がおられることを心から感謝して、それぞれの人生の課題を果たしていくことができますように、今週もまた私どもにはそれぞれ戦うべき課題がございます。どうか主よ、一人一人をあなたの豊かな恵みと力を持って満たし、新しい命に満たして、豊かな力を与えられて、この技に今週もまた励むことができますよう導きを与えてください。 愛する者を身元に送りましたご家族のうちにあなたの豊かな御慰めを与えてください。ただいまより受けようとしています主の聖餐の恵み、心からなる感謝を持ってこの恵みを受けることができますように。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。